外から見ると全く同じ仕事です。同じ動作です。石を切っているにしか過ぎません。けれどもその仕事の価値を決めているのは自分の心なんですね。自分がやっている仕事には意味がない、こんな仕事をさせられている自分は最低だと思いながら仕事をするのか、いや自分の仕事にはこんなに素晴らしい価値がある、こんなに素晴らしい仕事ができる自分は神様から大きな祝福をいただいているんだ、そう思って仕事をするか、そのことを決めているのは実は私たちの心なんですね。私たちは時に自分にとって都合がいいと思えることが自分の外側で起きた時に喜んで、自分にとって都合が悪いと思うことが自分の外側で起きた時にムカついたり落ち込んだりすることがある。でもそれは自分の心の在り方を自分以外の誰かに委ねてしまっている、支配させてしまっているということなんです。自分の外側の出来事に一つ一つ反応して喜んだりムカついたり悲しんだりしながら生きていく、それはただ単に外側の出来事に反応しているにしか過ぎません。自分の外側の出来事に反応的に生きているときに私たちはいつも喜んでいることはできなくなります。でも私たちには外側の誰かに何かに支配されないでいつも喜んで生きると自分で自分の心に先に決めるということができるんですね。誰かから叱られたり指摘されたときにですね、なんだよあんなこと言いやがって本当ムカつくなって思うのか、それとも注意していただいた、指摘していただいた、その言葉をいただき物、プレゼントにすることができます。私たちの心は自由なんですね。誰かの言葉に一喜一憂して、喜んだり、悲しんだり、苦しんだりするのではなくて、どのような時でも、その言葉をプレゼントに変えて、自分の成長に変えていく。ことが私たちにはできるんです。そうするとどんなことがあっても自分はもっと成長するしかない、たとえ石を切るような仕事であっても私は教会を建てているんだと思うことができるんです。自分の心で決めることができるんだったらとっても素晴らしいと思うんですね。私は神様から愛されている。だから大丈夫だ。そのように私たちは自分で自分の心に決めていいんです。どうしてかというと、神様はそのことのために愛する一人子をこの世へとお送りくださったからです。私たちの罪を許して、私たちを神様の子供としてくださるために、神様は愛する一人子、イエス様をこの世界へとお送りくださったんですね。私たち一人一人の存在というのは、それほどまでに神様に愛されている。イエス様が、私が、あなたが生きることのために、命を捧げてくれた、それほどまでに愛されている存在なんです。だから私は神様から愛されている存在だから大丈夫だ、そう心に決めていつも喜んで生きるならば、私たちは神様の祝福に満たされた人生を 送る以外になくなるんです。あ、ちなみにこの喜ぶという言葉はですね、あの古いギリシャ語でカイレテという言葉なんですけども、あの喜びなさい、喜ぶということですね。で、それがやがてですね、何にもなくて無事だったのを喜ぶということから、無事であるとかですね、平安であるという言葉になっていって、で、その命令形、ご無事でありますようにというのが挨拶の言葉になっていきました。イエス様が蘇られた時に女性たちに言われた言葉、それがこの帰れてというふうに書かれているんですね。喜びなさい、平安あれ、そして新共同訳ではおはようっていうふうに訳されています。なので、いつも喜んでいなさいという聖書のこの御言葉の実践はですね、きっと朝の元気な挨拶からなんだと思うんですね。朝会った時にですね、おはようございますと元気に挨拶することができる、それはいつも喜んでいなさいという神様のご命令を文字通り実践するということになると思うんです。ぜひですね、あの朝一番の笑顔の挨拶ということをですね、大切にしていけたらなと思います。次に二つ目です。絶えず祈って生きるということの素晴らしさについてです。絶えず祈りなさいと聖書は私たちに語っています。この絶えずっていう言葉は、聖書の元々の言葉のニュアンスではやめないっていうことですね。やめないっていうことです。やめることなく祈るということですね。そして祈りというのは神様とお話をすることです。なので、私たちにとって大切なことは神様とお話をすることをやめない生き方ということですね。皆さん経験ないでしょうか。お祈りしても聞いてもらえてないんじゃないかって思ってしまう経験ってないですか。神様これお願いします、神様あれお願いします、神様それお願いします、神様にたくさんお願いするんです。でも叶えられる様子がない。そんな時に私たち思ってしまうんです。神様聞いてくれてないんじゃないかって。でも神様は私たちのお祈りをいつでもどこでも全部聞いていてくださるんです。ただし、私たちの願いをすべて叶えてくださるとは限らないですね。なんででしょうか。それは神様が私たちが願っていることよりももっともっともっといいことを与えようとなさっておられるからです。神様が私たちの願いよりももっともっと素晴らしいことをご計画されている場合、私たちがどんなに自分の願いや思いを神様に祈ったところで、それを叶えてはくださいません。でも私たちはその時わからなくても、その時聞いてもらえてないように思えたとしても、神様は私たちが思い願うよりももっともっと素晴らしいことを神様の時にかなって実現してくださるんです。だから私たちがお祈りをやめないために大切なこと、それは請求書のお祈りではなく領収書のお祈りをするということです。私たちよくですね、請求書というものをですね、仕事をしてたりすると作ることあると思うんですね。これお願いします、これ支払ってください、というふうに請求をする、そんなお願いの書類を作ったりします。私たちともすると神様に請求書のようなお祈りをしていることばっかりということあると思うんですね。 神様、これお願いします。神様、どうしてこれ叶えてくださらないんですか。神様、なんでこれしてくださらないんですか。お願いします。やってくれないと、もう神様にお祈りしませんとかですね、そういうふうにですね、考えてしまうことあると思うんです。請求書のお祈りばっかりしてると、私たちはお祈りすることをやめてしまう可能性がありますね。だから大切なこと、それは領収書のお祈りですね。領収書っていうのが、これをいただきました、ありがとうございますというその書類です。神様がこのことを成してくださった、私たちが思っている以上の出来事を神様は実現してくださった、神様本当にありがとうございますという、その領収書のお祈りをしていくとき、私たちは普段は忘れてしまっているかもしれないけれども、神様が私たちに成してくださったたくさんの恵みを数えることができるようになります。たくさんの恵みを受け取ることができるようになります。その時に、あ、神様本当に素晴らしいな、こんなたくさんの恵みを与えていてくださるんだなと、感謝の祈りを続けていくことができます。すると祈りを止めない、神様とお話しすることをやめない生き方に私たちは招かれていくんです。もちろん請求書のお祈りをすることがあってもいいんですね。いいんですけども、そればかりではダメだということです。私たちは生きていく中でたくさんの選択を迫られることがあると思います。こっちの道に行ったらいいのか、こっちの道に行ったらいいのか、学校を選ぶとき、仕事を選ぶとき、いろいろな人生の場面でですね、選択を迫られていきます。私たちはその時に神様とお話をしていくことが大切です。神様、どちらですか、こちらですか、それともあちらですか。そのように神様のご意思を、神様の御声を、神様のご計画を尋ね求めながら人生を歩むならば、私たちは神様の祝福に満たされた人生を送るしかなくなります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。そして神様が私たちに求めておられることの最後三つ目です。どんなことにも感謝して生きるということの素晴らしさについてお話をいたします。どんなことにも感謝をするというのはとても難しいことだと思うんです。先週礼拝の時に父の容態が悪あまり良くないということをお話ししたんですけれども、先週の礼拝の後、いよいよ父の容態が悪くなりまして、あと数日かもしれないというふうに言われました。そして、日曜日礼拝が終わった後に家に訪ねて、また、月曜日もですね、家に訪ねて、いよいよ先週の火曜日に父が、亡くなりました。手に召されていきました。昨日土曜日に葬儀が行われました。今日の礼拝説教とですね、あとこの後の教会全体協議会と役員会の準備があって、ほとんど寝てなくて、ちょっとハイな状態になっていてですね、普段からちょっとハイな感じなんですけども、余計にハイになっているかもしれません。でですね、父はですね、1ヶ月間、がんの放射線治療をして、退院したんですけれども、その時には、自分で言葉を発することができないくらいに衰弱をして、退院からちょうど1週間で亡くなりました。前はこう思ってたんですね。どうしてこのタイミングでコロナが流行ったんだろうか。コロナが流行らなければ、もう少し顔を出せたのに。とかですね、どうせこのタイミングで召されるならば、コロナがあったとしてももっともっと尋ねておけばよかったんじゃないかとかですね、もっともっと話をしておけばよかったんじゃないか、いろいろなことを思いました。 でもですね、まあ、そんな中にあって、父が退院するときに車で迎えに行って家まで送ることができました。で、その時ですね、家から帰る時に、まあ、父話すことはできないんですけども、あの手でですね、じゃねって言ったらですね、あの多分相当辛い状況だったとは思うんですけども、あのしっかりとした表情としっかりとした手つきで手を振ってくれたんですね。そして、亡くなる前の日曜日と月曜日に声をかけて、亡くなって葬儀を終えてこう思ったんですね。感謝しかないなって思ったんです。この感謝っていうこの聖書の言葉、聖書の元々の言葉の意味では、よく恵まれているという意味の言葉なんです。そしてどんなことにもっていうのは、すべてのことにおいてということです。すべてのことにおいて神様の良い素晴らしい恵みが与えられている、そのことをしっかりと受け止めること、それが感謝するということです。父の、まあ、所定に際してですね、いろいろと思い起こしてみました。父は僕が生まれる前から御田キリスト教会という本当に小さな小さな小さな教会で牧師をしていました。礼拝に来てくれる方は5人くらいです。だから牧師だけでは当然生活は成り立ちません。ある時はお弁当の配達、ある時はレストランでアルバイト、ある時はタクシーの運転手、ある時は結婚式のアルバイト、そんな風に仕事をしながら牧師をしていきました。そしてなんとその小さな教会で50年以上にわたって牧師を全うしたんですね。そんな生き方、きっと父にしかできなかったって思うんです。父が亡くなる前の日、その私の母教会、その父の属しているキリストの教会というグループの牧師が来てくださいました。そして力強くお祈りをしてくださったんですね。ほとんど意識が混濁しているはずの父なんですけれども、口を大きく開けて手を振っているんです。きっとアーメンって言っていたんだと思うんですね。でその様子を見てその牧師は言ってくれました。アーメンで終わるその人生だったって、そんな風に言ってくれたんですね。その後父の意思が少しはっきりした時がありました。ちょうどですね、娘を幼稚園に預けてたんですけど、いよいよかということで、あの東村山から緑幼稚園まで車で飛ばして、で娘連れてまた東村山に戻ってってですね、そういうふうにしてあの着いて、あの娘が来たよっていうふうに言ったらですね、パッて目を覚ましたんですね。そして父の手を僕も握って父に言いました。この小さな教会で一生牧師を続けた父さんはすごいって、そういうふうに声をかけたんです。父は話すことはできませんでしたけれども、嬉しそうに手を握り返してくれました。そんな姿を見て僕は思ったんですね。父は本当に幸せだったんだなっていうふうに思ったんです。クリスチャンチャーチ、ディサイプルズ・オブ・クライストの最初の宣教師の一人であるガルストは、亡くなる時に何か遺言はないかと聞かれて、マイ・ライフ・イズ・マイ・メッセージと答えました。私の人生が私の遺言だ、自分の生き方が自分のメッセージだということです。あのですね、あの父のこう看取りをしながらですね、まあ、母のこととかいろいろな事務手続きもしないといけないので、まあ、ちょっと一昨日ですね、母に確認してみたんですね。あの父さんって 遺言って残してたのって聞いたら、いや、ないよって言ったんですね。まあ、うちの父さんらしいなと思ったんですけど、でもですね、僕思ったんです。それはきっと、マイライフイズマイメッセージなんだって思ったんです。遺言書はないけれども、私の人生が私の遺言だ。自分の生き方が自分のメッセージなんだ。きっとそんな思いで過ごしたんじゃないかなって思うんです。父の生き方を思い返してみました。その時に一番思い浮かんだ聖書、これがぴったりだなって思った聖書、それは受けるよりは与える方が幸いであるという御言葉でした。本当に小さな小さな小さな教会で、父は自分の命の時間を与え尽くしたんです。与える幸いに生きた、そんな父だったなって思うんです。まあ、もちろん僕は息子なので、まあ、反抗期もあったし、いろいろ反発することもあったし、で教会の話をすると結構喧嘩になったりするので、あんまり教会の話はしないようにしようって思ってたんですね。でもですね、父の最後の時、手を握りながら、またその最後の瞬間ですね、僕はですね、父とつながれたなっていうふうに思ったんですね。言葉を発することはできません。でもその父の生き方、召され方を見て、受けるよりは与える方が幸いである、そういうふうに生きたのが自分の父だったんだなって思ったんです。で、そういうふうに思ったらですね、自分は大丈夫だって思えるようになりました。あの父の息子だから自分は大丈夫だって思えたんです。そしてまたその葬儀を通してたくさんの出来事が起こってきました。キリストの教会の方々が父の葬儀のために本当に一生懸命準備してくださって、走り回ってくださいました。また近所の方々が父の葬儀のためにたくさんの協力を快くしてくれたんです。聖学院教会からも弔電をくださいました。本当にたくさんの方々に支えられてるなって思ったんですね。感謝だなって思いました。すべてのことにおいて神様の良い恵みが与えられているんだって実感をしたんです。父は生前ですね、僕がこの聖学院教会で牧師として奉仕をし、また聖学院緑幼稚園で働いているってことをとても喜んでいてくれたそうなんですね。そのことを誇りに思っていたっていう話を母から聞きました。そしてですね、秋田ではですね、秋田からこちらに転任する前の年にキリストの教会の全国大会を行って、父が実行委員長を務めて僕が秋田での受け入れ役をすることができました。思い返してみると全部神様が備えていてくださったって思うんですね。本当に感謝しかありません。全部神様が備えていてくださるんです。それは死の時でさえ神様が備えてくださった時なんです。いや、それだけではない。神様は復活の時を備えていてくださる。だから感謝しかないんです。どんなことにも感謝しなさい。神様の良い恵みに、すべての事柄が良い恵みであるということに気がつかされたならば、私たちは神様の祝福に満たされた人生を送るしかなくなるんです。私たちそんな風にしていつも喜んで絶えず祈って、どんなことにも感謝しながらですね、前を向いて歩いていって いいんですね。なぜか、これこそ神があなた方に望んでおられることだからです。しかも聖書こう言ってます。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですというふうに語っているんです。私たちは神様から離れて、神様のことを忘れて、自分中心になって誰かを傷つけ、誰かを悲しませ、神様を悲しませ、そんな罪のゆえに滅ぼされなければならない存在でした。でも神様は、神様との交わりのうちに、そして人々との交わりのうちに、私たちが生きることができるように、いつも喜んで絶えず祈り、どんなことにも感謝しながら生きることができるようにと、イエス・キリストを与えてくださったんです。私たちの主イエス・キリストは、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださり、そして復活して永遠の命の希望を与えてくださいました。そのイエス様の恵みの中に入れられている。そこまでして神様は、私たちがいつも喜んで絶えず祈り、どんなことにも感謝しながら歩むということを望んでおられるんだということなんです。神があなた方に望んでおられることです。この望んでおられること、それは御心と訳される言葉でもあります。神様の御心がなりますようにと私たちは祈りながら生活します。その神様の御心、それは私たちがいつも喜んで絶えず祈り、どんなことにも感謝して歩んでいく、そのことを神様は今日望んでおられるのです。そんな新しい一歩を一緒に踏み出していく、そのことのために神様は今日私たち一人一人をこの礼拝へと招いてくださいました。その恵みにお応えして、私たちもこれからの人生を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが愛する一人子を私たちのために送ってくださり、そのことによっていつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝して歩む、その一歩を与えていてくださいますことをありがとうございます。どうかそのあなたの恵みを私たちも受け取って、死を超えて永遠の命の希望を携えて歩んでいくことができますように、守り導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。